耳で立ち読み新刊ラジオ。皆さんこんにちは。新刊ラジオ第1253回10月15日号をブックナビゲーターの矢島雅宏です。皆さんは人に物を伝えたり教えたりすることは得意でしょうか？あるいはそれを仕事にしている方がいらっしゃるかもしれませんけども、なんかこう伝えたいんだけども、なんかうまく理解されないでなんかイライラするっていう人いませんかね？なんかなんであの若いやつは俺の言うことをよく分かってくれないんだとか、なんでうちの旦那は私の言ってることを分かってくれないのみたいな、まあそういうなんかコミュニケーションのね、行き違いってあると思うんですけれども、ね、仕事を教えてるのにちっとも理解してもらえないとか、子供に勉強を教えてるのに全然理解してもらえないとか、そういうの結構悲しいものです。で、その伝えることがね、苦手っていう経験をお持ちの方いらっしゃると思うんですよ。僕とかね、バスさんとかね、皆さんが知ってる芸能人の人とかもね、話が上手い人多いと思うんですけども、最初から上手かったわけじゃないんですよ。いろいろ試行錯誤して、経験して、なんかこういうと偉そうですけども、伝えるのが、なんとなく形になってきたかなって人が多いと思うんです。今回はですね、もし皆さんの中にこう伝えることが苦手だ、もしくはね、僕伝えること得意だよって、ちょっと有頂天になってる方にですね、ぜひ読んでいただきたい一冊、伝える技術を教えてくれる一冊をご紹介しようと思います。では参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております。耳で立ち読み新刊ラジオスタートです。今回紹介する本はマガジンハウスより出ております、後藤武史著、人生を変える伝える技術、3つの鍵。立場、比喩、具体、これだけで OK という本です。立場、比喩、具体、これだけで OK なんですね。いや、素晴らしい本でした。では書籍情報です。まあ、ダメですよね。はい。じゃあ著者のご紹介なんですけども、後藤武史さん、この方はですね、大学卒業後塾講師、会社経営を経て、現在は専業作家状態なんだそうです。教育評論家であり、国語、歴史、地理などの活字講談家などもされている、まあ、伝えることのスペシャリストの方なんですね。書かれた本に読むだけでスッキリわかるシリーズのがあるんですけど、これが累計で220万部ものベストセラーになってますので、ご存知の方も多いかもしれません。でも新刊ラジオでは初めてなんですよね。意外と歴史系の本って僕やってなかったんですね。で、今回の本テーマを一口で言いますとですね、スッキリ伝わる奥義を伝授する。まあ、ということで、塾講師として多くの生徒を導いてきた後藤さん、またね、専業作家としてですね、いろいろ書いて、こう、人々にいろんなことを伝えてる後藤さんが、培ってきたスキル、奥義をですね、皆さんに教えますと。で、その奥義とは何かっていうと、まあ、簡単に3つ言うと、立場と比喩と具体、なんだというお話なんです。じゃあちょっとこれ詳しくね、僕が皆さんに伝わるように、お教えしていこうと思うんですけど。これってあれなんですよね、伝えることのスペシャリストの後藤さんの本を僕が皆さんに伝えるというですね。まあ、ある意味今回苦行の回なんですけれども、まあ、頑張って皆さん聞いていただければなと思います。で、さっきから散々言ってます、立場と比喩と具体なんですけども、これは相手の立場、そして、比喩を使う、そして、具体化する、この3つが鍵だというお話です。で、後藤さんはね、教えるってことは翻訳に近いものだと思っているんだそうです。まあ、例えばどうしてわかんないかなとかお悩みの方いらっしゃったらですね、どうすればわかるかっていうアプローチに変えていく、自分が普段使っている言葉や言い回しを相手が普段使っている言葉や言い回しに置き換える、翻訳することによって、より一層伝わるわけです。例えばですね、こんな会話というかこんな言葉があったとします。彼この間ついに得度したよ。なんのこっちゃと。どう聞いても日本語なんですけども、特度した。特度。これ分かんない人多いと思うんですよね。これね、翻訳しますと、いや、彼この間ついに正式な僧侶になったよ。っていうことになるわけです。まあ、さすがに僧侶ってのは皆さん分かると思います。この場合、まあ、お寺のお坊さんとかですけど、特度っていうね、まあ、いわゆる仏教世界の言葉なので、知らない人は知らない。これを一般の言葉に変えれば、隣町のね、寺田さん、ようやく正式な僧侶になったんだってさ、って。言えばいいわけですよ。まあ、これちょっと特殊な例なんですけども、物事が伝わらないのは相手が知らなかったりボキャブラリーの規格が合っていないからなんだそうです。なのでそれを変えていけば、自分も相手も分かりやすい形が取れる、こういったことを前提として、まあ、さっきの3つの奥義、核心に迫っていきたいんですけども、今回新刊ラジオでは、まあ、時間の都合もありまして比喩、ここだけを取り上げてみようと思います。 何かを伝えたり教えたりするときに比喩、つまり例え話を使うということが、とても有効である。これは皆さんなんとなく理解できると思います。僕も結構ね、例え話大好きです。で、比喩のいいところというのはですね、相手ときちんとその波長とか規格が合っていればバッチリわかりやすいし、一から教えなくていいし、何よりも理解が早いということなんです。まあ、実際例え話を使う人はよくいるんじゃないかなと思うんですけども、この比喩を使う時のポイントをいくつかご紹介しましょう。相手の関心の高いものに例えると相手の理解は早い。例えばですね、僕がいや、そのやり方で取引進めるのは三沢のタイガードライバー91並みに危険だよと言ってもですね、プロレス好きじゃない人には何のことだかさっぱりわかりません。僕はね、プロレス好きなのでわかるんですよ。タイガードライバーと比べてタイガードライバー91がいかに危険かっていうことがね。わからない方は職場のプロレス好きのお兄さんに聞いてみてください。つまりですね、これから何がわかるかというと、相手の関心が高かったり馴染みのあるジャンルで例えるとすっごい効果的なんですけども、逆だと全く効果がないということです。例えばね、釣りとかゴルフとか野球が好きな上司がすぐそれに例えるっていうのあると思うんですけども、僕ゴルフと釣りがそんなによく分かってないので、釣りに例えられてもね、全くピンとこないんですよ。で、この比喩力を磨くにはですね、リサーチが大切だと後藤さんは言っています。簡単に言えば、相手が何を好きかをリサーチするんですけども、分かりやすい例としてですね、今アラフォー世代の皆さん、巨人の星、侍ジャイアンツだけでなく、ドカベンやキャプテンも今の若い世代には通じません。今聞いて、いやそんなことないよと思った人もいるかもしれませんけど、まあ僕もかろうじてドカベンは伝わるんですけども、ちょっとね、侍ジャイアンツは僕もよく知らないんですよね。そういうところに例えられちゃうと、やっぱりその、アラフォー世代の人のね、ジェネレーションギャップを感じてしまうかもしれません。で、アラサー世代の皆さん、僕と同い年ぐらいの人ですけど、スラムダンクとか幽遊白書、通じない可能性があります。気をつけてください。100% 中の 100% とか言われてもですね、全くわからないことがあるのでね。例えば他にもね、かっこいい人を例えるときに、石原裕次郎みたいにかっこいいとか、三浦友和みたいにかっこいい、反町隆史みたいにかっこいい、水島ヒロみたいにかっこいい、それぞれの世代で違います。最近はね、佐藤健かなって言ってたんですけども、佐藤健でいいじゃねえかーって、さっきディレクターと言ったらスタッフの女性から、あ、今はちょっと佐藤健じゃないかもしれませんって突っ込まれました。もうおっさんなんですね、僕らも。このようにですね、自分の立場だけでなくですね、相手の立場もきちんとリサーチして、比喩を使うことが大切です。で、そのリサーチにね、最適なのが雑誌です。漫画とかファッション誌とか情報誌、年齢層がバッチリ分かれてますから、この雑誌で取り上げられてることがその年代と話すネタの箱になりましてですね、比喩を使って教えたり伝えたりするには、雑誌が最高のツールになるというわけなんです。それ以外にもね、本の中には比喩力向上のトレーニング方法とか、こういう比喩は NG といったことも書かれていますので、ぜひ皆さん読んでみてください。で、そろそろ本全体のまとめに入ろうと思うんですけど、こちらの本、後藤さんのね、飾り口が非常に面白いです。なんていうか、親しみが持てる書き方をするんですよね。僕が好きだったのがね、はじめにの最後にですね、平成22年猛暑のどこどこにてって書くじゃないですか。ファミレス、ストローの刺さったコーラのグラスを横に置いて、この親近感これ素晴らしいと思うんですよ。他にもね、ディレクターがね、この点点点の使い方がいいですねとか、この最後にこれを持ってくるのがやっぱこの後藤さんの話のうまいところだと思うんですよとか、いろいろ言ってました。どこを指していたのか、皆さんね、ぜひ本を読んでみてください。本全体にね、いろんなユーモアが散りばめられています。じゃあ一つだけ抜粋しましょう。冒頭、企画が違うってさっき言ったんですけど、これはですね、後藤さん自身の体験談として、VHS とベータのビデオデッキの企画の違いを語っているんですけども、その中にこんな一文がありまして、これ面白かったんで最後取り上げます。携帯、もはや携帯電話とは言えませんね。メインの目的が電話じゃないんですもんね。をはじめとする情報通信機器や AV 系の、変な想像してる人はいませんね。オーディオ&ビジュアルの方ですよ。家電だけはどんどん進化を遂げています。いらんちゅうねんっていう感じのですね、ちゃめっ気たっぷりです。 まあ、狙ってやってると思うんですけども、なかなかね引きつけられる文章なんで、そのあたりもね楽しみにして読んでみてください。でこちらの本、おすすめしたいのはですね、まあ、伝えるのが苦手な人です。話し方が苦手とか人と話すのが苦手というよりは、なんか人に自分の気持ちをうまく伝えられないというね、そんな悩みを持っている方はぜひおすすめします。またですね、僕はその自分の気持ちをうまく伝えられてるよと思ってる人もですね、これ読んでみると結構ね、基礎を抑える、基礎を確認するっていう意味でね、すごいためになる本なので、伝える必要がある人、まあ教師であるとか、あとなんか物書きであるとか、セミナーの講師でもいいんですけども、そういう仕事に携わってる方はですね、一度読んでみたらいいと思います。まあ仕事でね、何かをこう伝えるとき、何かを教えるときに全く伝わらないってんじゃうまくいかないので、まあ上司とか管理職の人もいいかもしれませんね。とにかく伝えることっていうのは世の中にですね、たくさん、ありますので、伝えることが苦手、伝えることがうまくいかないなんていう人は、こちらの本ぜひ参考にしてみてください。では書籍情報です。人生を変える伝える技術3つの鍵、立場、比喩、具体、これだけで OK。 後藤武史著、マガジンハウスより税込み1365円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介しました本いかがでしたでしょうか。伝える本、過去にね新刊ラジオでいろいろご紹介していますので、関連書籍としてご紹介します。まずは新刊ラジオ第1124回、2010年5月10日号、言いたいことがきちんと伝わる説明力の基本。そしてもう一つ、新刊ラジオ第722回、2009年1月26日号、言いたいことが伝わる話し方のコツ、なぜ上司はあの人の話なら聞くのか。こちらの2つをね、リンクを貼っておきますので、ぜひ新刊 GP の方に来てバックナンバーの方も聞いてみてください。では今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島正弘でした。オーディオブックのフィービーインフォマーシャル、書籍や講演会を音声化したオーディオブックのおすすめコンテンツを紹介するコーナーです。お相手はこの方。
ね、この方とかじゃないんですよ。
なんですか。
僕はもう限界を感じてます。はい。レバレッジにかけて何かで入るのにもう限界を感じてます。ネタがないよ。
口から始まった上にネタバレだよ。
ねえ。しかも挨拶もしてないっていうね。
はい。
挨拶なしのまま行きましょう。本日紹介したいオーディオブックはこちらです。
レバレッジマネジメント。
はい、はい、毎度のことなんですけど、本田さんすいません。
もうレバレッジってね、必ずつけるっていうのが、はい、まあ、本田さんのブランディングだと思
うんです
けども、
はい、そうなんです。
石橋さんがですね、そろそろですね、もうレバレッジでボケるの疲れた
って疲れたっていうか、もう限界です。ない。
なんだ、あとレバレッジ定食ぐらいしか残ってないんじゃない
か。残ってない。どんな飯を食わしてくれるんでしょう。
はい。で今回で、ご紹介するオーディオブック、レバレッジマネジメントなんですけども、
はい、
これがですね、僕読みました。
はい。あ、吉島さんが、
はい、
オーディオブックを
僭越ながら、
おお、やっている。
はい。どうでもいい情報でした
。いや、今何を言うのかなと思って。いや、もう内容なんかもうバッチリ分かってらっしゃる。
そうですね。分かってないとさすがにね、ディレクターからぶっ倒されるん
で。そうですよね。
はい。はい、まあ、レバレッジマネジメントということでですね。まあ、本田さんが、まあ、マネジメント。
はい。
まあ、マネジメントというとドラッカーとかいろいろね、皆さん頭の中に浮かぶかもしれませんけど、
はい、
いわゆる会社経営について語っている本です。で、非常に分かりやすかったです、今回。
そうですね。章立てとかが、非常に綺麗に整理されてて、目次読むだけでもね、分かりやすかったんです。
そうです。でまたね、時代も反映してまして、大企業の経営者というよりはやっぱりベンチャー企業の経営者、
はい、
まあ、本田さんもね、投資家としていろんなベンチャー企業を見てきましたから、
うん、
そういう経験も踏まえてですね、ベンチャー企業の経営者はレバレッジをかけなければ、
はい、
経営は成功しないと、
ほう、
断言して言ってるわけです。
なるほどね。
はい。
まあ、その中で6つぐらい、
はい、
これが重要であるみたいなことを立ててるんですけど、
はい、
経営者のレバレッジ、戦略のレバレッジ、
はい、
営業のレバレッジ、
はい、
ブランドのレバレッジ、
はい、
仕組み化のレバレッジ、
はい、
組織のレバレッジ、
はい
はい、この6つを、まあ、本田さんが解説してるっていう状態ですね。
そうですね。まあ、だから経営と一言に言っても仕事のいろんな側面あると思うので、
うん、
まあ、一つ一つ分けて、まあ、例えば経営者のレバレッジっていうと心構えの問題だったりとか、
はい、
営業のレバレッジっていうと営業のスタッフをどういうふうに営業させるか、また自分自身もどう営業するかっていうお話になってます。
なるほどね。
はい。
というわけで、本日紹介したオーディオブック、レバレッジマネジメントはオーディオブックのフィービーで配信しております。 アクセス方法は各種検索サイトで FEBE と検索していただくか、カタカナでフィービーと検索してください。
はい、皆さんのご来訪レバレッジ
待っております。そこで入れるの？ねえねえねえ。